皆様改めましておおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。2026年度の出発がイースターとなりました。神様がイエス様を復活させられた出来事に目を向けて、共に感謝を捧げたいと思います。イースターはキリスト教にあっては、もちろんクリスマスと並んで、最も大きなお祝いの時です。ですから教会での挨拶も、クリスマスと同じようにイースターおめでとうございます、そんな風に交わされることが多いんです。で、本当にイエス様の復活の出来事を見つめ、それを心に留める時、いや本当におめでたいなというか、ありがたいなというか、そういう気持ちにさせられて、喜びなんですね。ただ、マルコによる福音書でこの1月からずっと読んできて、で今日の今年のイースターはマルコによる福音書の16章の、このイースターの箇所に差し掛かっていますので、やっぱりマルコによる福音書の描くイースターを今日も聞いていきたいと思うんですね。いわゆる一般的なイースターの喜びという、出来事に飛んでいくのではなくて、マルコによる福音書が伝えてくれている復活の朝の出来事に今日も触れていきたいと思います。で、初めに申し上げておきたいんですけれど、本来マルコによる福音書は今日お読みいたしました16章8節までで、終わる文章です。マルコによる福音書は本来ここまでなんです。ここで終わっています。で、古い時代のマルコ福音書の写本には9節以下はないんです。これは見当たらないんです。で、9節以下はおそらく、実際よりは30年から40年、マルコによる福音書が書かれた後 30〜40年後に他の福音書がだんだんとできていきますけども、その他の福音書などもこう編集して世に出回った後に、そうした他の福音書のエッセンスを取り入れて、付記されたものです。マルコ福音書に付け加えられたものです。そういうわけですから、本日はオリジナルのマルコ福音書の報告に基づいて、つまり9節以下はないものとして主の復活の場面を見つめてまいります。するとどうでしょう。マルコ福音書は8節の婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである、このフレーズで閉じられているということになります。イエスの墓の前で思いもしなかった出来事に直面して、唖然とし、呆然とし、恐ろしさのあまりパニック状態になって言葉を失っていた女性たちの姿を描いてマルコ福音書は終わるんです。それがマルコ福音書の特徴であり、マルコ福音書はむしろそのことを大切にしたんです。少し振り返りますけど、マルコ福音書はイエス様の人生の道のりを、イエス様の人生にを共にしていく弟子たちの様子をこう描く中で、明らかに、弟子たちの側の登場人物の登場のさせ方を変えています。全体を一貫して、福音書全体を一貫して、ペトロとヤコブとヨハネ、この3人が象徴的といいましょうか、特権的な扱いを受けて書かれているんですね。例えば街道塚さヤイロの娘が生き返らされた場面では、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ以外には誰もついてくることをお許しにならなかった、これ5章だったと思いますが書いてます。それからイエス様が高い山に登られた時ですね、9章かな、ただペテロ、ヤコブ、 ヨハネだけを連れて高い山に登ったと書かれていて、そしてこの3人がイエス様の栄光の姿を、山のてっぺんで栄光の姿を見て、まあ、大層興奮したということが書かれています。またこのヤコブとヨハネがイエス様にね、あなたがエルサレムで栄光の座に就かれた時には私たちを、まあ、最高のポストにつけてくださいね、そうこっそりとイエスに頼んだ場面も描いています。でエルサレムの町の中でイエス様が神殿を見つめている時には、ペトロとヤコブとヨハネとアンデレが終末の時の予兆を知りたくってイエス様のところに密かにそのことを聞きに来た、そういう場面でもこの弟子たちの名前がはっきりと書かれています。そして最後の夜、イエス様がゲッセマネで祈る際にもペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたと書かれているんですね。まあ彼らは実際は眠りこけてしまったんですけど、ところがその夜、ゲッセマネの逮捕の場面の後で、場面で逮捕の場面で弟子たちはみんなイエス様を捨てて逃げ出したということが書かれ、唯一イエス様の後を追いかけていったペテロもこの議会の庭の中でイエスを三度知らないという、泣き崩れていってしまう、そういうことになります。そしてマルコによる福音書の中には、これら男性の弟子たちの名前は、この特権的なペテロ、ヤコブ、ヨハネの名前は二度と登場しません。代わって登場するのがマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメというこの3人の女性たちです。この3人はイエス様が十字架で息を引き取られる様子を遠くから見守っていたということが書かれています。そして今日読んだ箇所、3日目の朝の登場人物として描かれるのもマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメです。つまりね、ペトロ、ヤコブ、ヨハネとマグダラ・マリア、ヤコブの母マリア、サロメ、この対比こそがマルコ福音書の重要な構図になっています。重要な構図になっています。少女が生き返るという奇跡的な事件に直面し、またイエス様が山の頂上でモーセやエリアと一緒に光に包まれるという場面に遭遇しても、また大切な最後終わりの日の予兆について聞かされても、このペトロ、ヤコブ、ヨハネ、象徴的特権的な弟子たちはイエス様の言葉と十字架の意味が分からず、興奮するんですけど誤解していて、求めているものは全く見当違いで、強気な言葉を口にしても大事な場面で眠りこけていたり、イエスを知らないと何度も言ってしまったり、そういう人々として描かれていくんです。これがいわゆる、まあ、男の弟子たちの代表的な姿なんです。けれども女性たちはどうでしょう。ガリラヤからずっと男の弟子たちと一緒に従ってきたんですけれども、最後の場面までは名前が表に出ることはない人たちです。そしてここに至って十字架のイエスの苦しみを見守り、壮絶な最後を見つめ、引き裂かれるような悲しみを味わっている人々として名前を刻まれていくんです。そして涙に暮れながら一両日を過ごし、安息日が明けた朝に香料の油だけを手にして墓に駆けつけ、イエスの遺体がなかったことに大変なショックを受けてブルブル震えて逃げ出した、それがこのマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、そしてサロメだった。彼女の名前を、彼女たちの名前をとても印象的に繰り返すんです。こういう構図を作りながらマルコは読者に問いかけているんです。イエスの十字架の死と復活を見つめていた人、そばにいた人は 誰だっただろうか。またマルコは伝えたいんです。イエス様の人生がもたらした大切な出来事、その場面、そこには実際には喜びもなく興奮もなく勇ましさもなかった。あるのは起こっていることの意味がわからない戸惑い、悲しみを浴びさせられること、涙に暮れること、驚き恐れることだったということです。実にイエス様のなしておられる、私たち命に対してなしておられる大切な出来事は、悲しむ人々や恐れている人々や言葉も持てない人々に託され、そういう人々から次第に始まっていったのだ。マルコは明らかにそう伝えたいんです。安息日が終わって、女性たちは香料の油を手にして、せめてもイエス様の体に、遺体に触れたい、清めたいと思って歩き出しました。ようやくです、自分たちが携わることができる務め、ようやく来た。それを果たそうと、あまりにも悲しい務めでしたけど、遺体に油を塗る、そのために墓に向かったわけです。それは彼女たちにとってイエス様への本当に深い愛の行為であったと同時に、イエス様との交わりの最後を受け入れようとする行為でもあったと思うんです。イエス様と主と歩んだ私たちの物語は終わった、もう終わったんだ、そう心に言い聞かせながら墓に向かったんだと思います。墓に向かう道すがら心配が頭をよぎりました。誰があの大きな墓石を転がしてくれるだろうか。主の体と私たちは触れ合うことができるだろうか。せめて油を塗らせてほしい、それだけでいいのだから。ところが墓に着くと、墓に蓋をしていた大きな石は脇に転がされているではありませんか。ぽっかりと開いた墓の入り口、恐る恐る墓の中に入ってみると、白い衣を着た若者が墓の傍らに立っていて、座っていてこう言うんです。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、そこでお目にかかれる。一瞬何のことかわからなかったと思います。驚くことはない、ことはないでしょ。ここにはおられないってどこにおられるんですか。復活なさったってどういうことですか。十字架につけられたナザレのイエスって、そうですよ、亡くなられた主ですよ、まさか生きてるって言うんですか。もう何がないんやら分からず、また自分たちが一体今どこにいて、何を見て何を聞かされていて、それがどういうことなのか、もう頭が真っ白になって、そしてたちまち恐ろしさに強烈にとらわれて逃げ出してしまった。しかもしばらくは何にも喋れなかったっていうんです。そこでマルコ福音書が終わってます。これがマルコ福音書の結びなんです。こんな結び方、福音書全体をですよ、こんな仕方で終えていく終え方に戸惑いを覚えるかもしれませんけれど、ここにマルコ福音書のある意味の特徴と深みがあります。復活、主の復活、復活ってすぐに理解できるものでもない。また 本来すぐに私たちを喜ばせるものでもない、はっきりと私たちが復活について語れるそういうものでもないんです。もともと、そしてそもそも、そして本当はキリストの復活の出来事は私たちの理解を超える、私たちの言葉を超えている、そしてただただ私たちという存在を揺さぶってくる、そういう出来事なのだということです。考えてみれば、私たちのイースターを迎えている今朝の現実も同じです。世界にはなお戦争があり、暴力があり、痛みがあり、そして神は沈黙しているかのように思える。私たち一人一人もみんな元気ピンピンではない。予想外のトラブルや病、孤独や寂しさに襲われ、あるいは愛する者を失ったり、一人一人が暮らしの中でどうですか、祈りが届きません、そういうふうに感じたり、今の世界を見てたら希望が感じられない、そして私たちはそれを慰めたり、それを否定してしたり、安易な希望の言葉を、つまり言葉を失うということが起こっています。イースターの朝であろうがどうであろうが、苦しい時、悲しい時、暗い時代の中で、私たちはあの女性たちのように不安で震え上がったり、あるいは言葉が見つからない、そういう時があるんです。うまい言葉が語れない、安易にきれいな言葉が語れない、そういう時があるんです。そのような私たちの代表者として、マルコは女性たちの恐れと沈黙を描いた。恐れ、言葉を失う女性たちを描いた。そして筆を置いたんです。なぜでしょう。それはイエスの命の物語がまだ終わってはおらず、この後のことはこの女性たちのようなあなたたちの、あなたたち読者の中で続いていくんだ、マルコはそう告げているんです。イエスは生きておられ、あなたたちと共におられるという福音はあなたたちの人生のことですよ。墓の中の若者はあなたに告げているんです。あなたが生きていくガリラヤ、そこに舞台がこれから移ります。あなたの日常に場面が移ります。そこであなたはあの方とお目にかかるのですよ。そのことを読者に伝えるためにここで筆を置くんです。ささやかではあっても、平和を祈りながら私たちは生きているつもりです。でもそんな私たちの前に壁が立ちはだかることがあります。私たちは小さいですけど、小さいながらも困っている人の何かこう人生の叫びに耳を傾け、その声に応えて交わっていきたいなと願ったりもします。私たちそんな風に願いを立てて生きてます。でもなんか蓋がのしかかってくるような、そんな気になる時があります。何にもできない、心が折れそうになったり、また今の時代の中で気づいたらため息ばかりをついている時もあります。そんな状態の中に私は置かれていると思います。なんて言ったって超大国が他の国に身勝手な武力攻撃を仕掛けて多くの人々が殺されています。で、今行われている破壊、もうこの世界のもちろん自然を壊していますが、経済、あるいは国の関係、食料、安全保障などの未来を破壊しています。そしておそらく今回繰り広げられている破壊のこの傷跡というのは、この世界が何年も苦しむことになります。そういう、何というんでしょうか、死と破壊がまるで勝利を収めているような現実を目の当たりにしながら、 私たちはみんなそうですが、なぜこれを終わらせられないんだろう、なぜ止められないんだろう、一体この世界はどうなってしまうんだろうと、私たちは本当に呆然と佇んでいます。一体誰がこの墓穴のような世界の蓋を取り除けてくれるんでしょうか。一体誰があの石を取り除いてくれるんでしょうか。イエス様の復活の場面は聖書の福音書、4つの福音書の全てにもちろん描かれています。でどの福音書もイエス様の復活の場面について証言していることは、イエス様の遺体を納めていた墓の蓋、大きな石が脇に転がされていて、中にはもうイエスの姿はなかったということです。この描き方は違うんですけど、それぞれ4つの福音書が合わせて共に語っていることは、墓はイエス様の居場所ではない、墓はイエス様を閉じ込めておく場所ではなかったということです。イエス様という方はどういう方だったか。イエス様という方は神様の祝福を一人一人に注ぐ人でした。身分がどうでも、出自がどうでも、そして今の状態がどうであっても、その人の尊厳を保ち合う交わりに招いていく、そんな人でした。痛みと悲しみに寄り添って共感を通じて人を癒していくような人でした。神の国は本当に小さい低められている人のものだといつも宣言しておられる人でした。それがイエス様でした。そんなイエス様の真実、イエス様の命そのものは、墓の中に、穴の中に閉じ込めておくことはできないのですよと聖書は私たちに伝えてくれています。イエス様を、イエス様のなさったことを私たちは閉じ込めておくことはできないんです。確かに今の私たちの世界、私たちのこの生活、交わりにあまりにも強い壁は立ちはだかってきます。まあ、大きな重い蓋がのしかかっているようです。人間の歴史、人間の真実、人間の理性、人間の希望をなんか閉ざすような、もう今までの人間の知性は何だったのかとぶち壊しにするような、そういうような岩が、蓋が人間の命、人間の社会、人間の世界にのしかかってきている。でもです、それらがどれほど大きく強く重くても転がされるって、必ず砕かれ転がされるって、あなたはそれを信じて生きてみなさいと聖書はそれでも私たちに呼びかけてくれています。命を闇の中に閉じ込めようとしても、その穴は開く。真実に蓋をしようとしても、きっとその蓋は開く。命には蓋はできない。暗闇の洞穴に光の入り口が開く。それが復活の朝に私たちが繰り返し繰り返し聞かされている良き知らせ、福音、新しいニュースなんです。ただもう一度繰り返しますけど、その新しい良きニュース、良き知らせ、福音を、復活の福音を聞かされている今朝ですけど、それを聞かされたからといっていきなり私たちは元気になれるわけでもないんです。この時代に希望を告げる言葉がやすやすとは授からないかもしれないんです。小さな自分、問題を抱えまくっている自分、これからどうなってしまうのかわからない、そういう恐れを抱えたまま、まあ言うならば今朝私たちは福音を聞いているわけです。イースターの福音を受けているわけです。そのような私たちにできることは何でしょう。まあ、心の奥で こう祈ることができるかもしれません。主よ、小さな恐れを持っているこの私の心の中に、私の中にあなたの命をお授けください。主は生きておられる。主は墓の中に閉じ込められなかった。その小さな灯火を私の中に、私の中に置いてください。そう祈ることができるかもしれません。でももしかするとその小さな祈りの中から福音は私の言葉として少しずつ語り始められるかもしれません。マグダラのマリアもサロメもヤコブの母も多分一人一人がようやく小さく語り始めた。そこから新しい日が始まった。マルコはそのことに余韻を持たしています。そしてそれはあなたたちも同じです。私たちの貧しさの中で、そして私たちが生きているガリラヤで、イエス様の言葉、イエス様の命の意味が感じられ、語り始められていくかもしれません。小さな私たちが感じ、語り始める。それは私一人でできることではないかもしれない。私たちが一緒に礼拝をして、語り合い、聞き合い、そしてお互いを励まし合うときに、私の心の中で、私のガリラヤの福音が芽生えるかもしれないんです。2026年、お互いに命に吹く優しい風とならせていただきながら、この共に生きるガリラヤの地でイエス様は生きておられる、それを証しすることのできる私たちとなっていきましょう。お祈りをいたします。神様、恐れしさのあまり震え上がった女性たちの姿にこそ、今を生きる私たちのまたリアルがあります。私たちも今多くの事柄の前に言葉を失っており、不安ですけれども、それでもイエス様はこの墓の中にはいない。このことの意味を探って今を生きていくことができますように。あなたはよみがえられている。これが最後のことではない。そのことを信じて歩むことができますように。お互いを助け合いながら、理解し合いながら、時には背負いながら歩んでいくことのできる私たちでありますように。2026年度の歩みをあなたに委ねて感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。